こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、あっという間にゴールデンウィーク終わってしまって、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー、本当にゴールデンウィークあんまり関係なかったですね、僕は。なんか溜まった仕事とかしてたんですが、まあなんか高校の友達と会ったりはね、してたんですけれども、まあ僕30代後半ですけど、まあ久しぶりに会う友達とかもね、映画好きだった子たちも、いやーもう最近は仕事だの、子育てなどで忙しくて、映画見れてないわっていう、まあ友達が多くてですね、まあそうだろうなと、思ったわけですけれども。まあ、そんな中でもね、映画を、まあ、ちょっとでも見られるように紹介していけたらなとは思っております。まあ、でもみんなマリオはやっぱり見ようかなって言ってましたね、家族でね。まあ、僕もまだ、字幕の方はまだ、字幕版の方はまだ見れてないですけれども、近々見に行こうと思っております。で、そんな中なんですけど、5月5日から先週やった EO と、あと、ミア・ハンセン・ラブのフランス映画ですね、それでも私は生きていくっていう、まあ、すごくいい人間ドラマがあるんですけれど、それとあともう一つ今日紹介するフェリックス・ヴァン・ヒュルー人間と、シャルロッテ・ファンデル・メレルシュの、共同監督作の帰れない山という作品もありまして、まあ、このあたりが、今やっているものだとおすすめかなというところですね。はい。で、今日はその中でも帰れない山を紹介した、しようかなと思っております。これもともと、パオロ・コニエッティという人の、イタリア人ですね、の作家の、小説があって、それの映画化なんですけど、まあ世界的なベストセラーと言われているもので、日本でも新潮クレストブックスから出てるんですけれども、僕は読めてないです。なんですが、まあすごく世界的にベストセラーになったというところで、で、映画化されて、まあ、フェリックス・ヴァン・ヒュルー人間とシャルロッテ・ファンデル・メールシュさん。この二人は、実は夫婦なんですけど、ベルギーの人でですね。で、ベルギーの人なんですけれども、イタリアを舞台にした映画を撮ったというところで、まあ、そこもちょっと変わったところになっておるんですが、この二人、オーバー・ザ・ブルースカイっていうすごい、素敵な、ブルーグラスのね、音楽映画があったりするんですけど、多分知られてるのは、シャラメ呼びになっちゃうんですけど、ティモシー・シャラメと、スティーブ・カレルの、親子を描いた、ビューティフル・ボーイっていう作品で、割とこう、日本でも有名になったかなっていう感じなんですけど、まあなんか、あの映画とかも、まあ僕は結構いろいろ思うことがあって、まあ父と息子の関係性みたいなこととかもあるとは思うんですけど、あれ父親がすごいまあ著名な音楽ジャーナリストの話で、まああれも実話というかね、父と息子の両方のエッセイを元にして映画化したっていうもので、で息子がドラッグ中毒になっていて、でまあそれを父親がどういうふうに向き合ったかっていう話なんですけど、まあなんか僕割とちょっと業界的に近いところって言っても彼ほどそんな有名でもないしあれなんですけれども、ただまあなんか似たような仕事をしている中で、いややっぱりね、父親がねカルチャー的にまあイケてるっていうかまあカルチャー的なところにどっぷりな父親を持つって大変だなというものですごく見てしまったというか、その息子側が同世代だったんですよ。で、なんか好きな音楽がシガーロスだったりとか、まあ昔影響された、若い時に好きだった音楽がシガーロスだったりとか、あとまあなんかちょっと上の世代のものへの憧れとして、チャールズ・ブコースキー作家のね、が好きだったりとかって、なんか自分の10代見てるようで、すごい怖かったんですよ。ただ親が違うっていう。だから僕もちょっとイケてる、カルチャー的にイケてる親を持ってたら危なかったなと思いながら見たという、まあ変な映画体験だったんですけど、何の話やねんってね。まあなんかそういう映画を撮っている人で、まあそのフェリックス・ヴァン・ヒュルー人間とシャルレット・ファンデル・メールシュも、まあ割と僕らよりもちょっと一世代上っていう感じで、ちょっとその文化的な価値観も、割と共感できる範囲にあるっていう、まあ人たちなんですよ。で、今回帰れない山なんですけども、いやもうね、これ結論から言うと、めちゃくちゃ山男映画で、僕みたいにね、 ちょっと山男に対する過剰なオブセッションがある人間というか、山男的なるものに、非常にこう、まあ、フェティッシュなとこいうか、思い入れがある人間からとすると、ちょっとこれはね、震える映画でもあるんですよ、実は。まあ、ちょっといきなりぶっ飛んだ話からしても仕方ないですね。もうちょっと枠から言うと、カンヌの、去年のね、審査員賞を、EO と分け合った作品ですね。だからまあ、すごく評価された作品で、で、まあ、その、イタリアの、北イタリアですね、のモンテローザという山麓地帯で、育った少年二人の、まあ、友情の話なんですよ。長く続いたね。で、子供の時に出会った二人が、まあ、大人になってもどう支えられるかっていう話なんですけれども、まあ、その二人が結構対照的で、まあ、どちらかというと主人公の方、ピエトロ。彼は都会出身の少年で、で、ちょっと家の事情で、山に暮らしてたんですけれども、そこでブルーノというもう山育ちの、まあ、すごい生粋の山育ちの少年と出会って、まあ、対照的だったんですけれども、友情を育んでいって、で、ある時点でちょっと疎遠になったんですけれども、30過ぎなのかなぐらいの時に、再会して、ピエトロのお父さんが亡くなった、タイミングで再会して、で、そこから、もっと濃密に人生を、交わえていくという話なんですよ。で、まあその山男、まあだからこれはブルーノが山男なんですけど、で山男とは何かっていう話なんですよね。で、ちょっとこれ原作のパオロ・コニエッティの小説を僕読めてないので、ちょっとあまり、そこら辺の解説はできないんですけど、ただまあなんかその彼も、その父親との関係があって、その山で暮らしたりする経験が結構あるみたいで、今も結構その山で暮らしたりはしているみたいなんですけれども、で、子供の時に山で育つ中で、ただ、自分にとってもブルーノはおらず、そういう山育ちの少年たちに憧れていたみたいな話があるらしいんですよ。なので、まあ、ここで出てくるブルーノっていうのは、だからピエトロがそのパオロ・コニエッティのまあ自己分身的な存在なんですけど、だからピエトロから見たブルーノっていうのが、パオロ・コニエッティにとっての、こうちょっと憧れの存在として出てくるんですよね。で、そうなった時に山で生まれて山で死ぬ人間の話に、すごくやっぱりちょっと、憧れがあって、なんかそれが、まあこういう、まあすごくピュアな物語に、結実しているのかなという感じがしましたね。で、まあ、その、例えばね、アルプスの少女ハイジの恩師とかが、あれはもう典型的な山男だと思うんですけど、だから要は、人に心を開いてないんですよ、あまり。てかまあ、開けない人なんですよ。ただ自然だけは俺のことを分かっているみたいな。そういう、なんかその自然の中で孤独であることを、受け入れているし、まあ、そう、逆に言うとそうでしか生きられない人間でもある。っていうことで、で、恩師の場合は、まあ、ハイジと出会うことによって、ある種、ピュアなものと触れることによって心を開いていくっていう。だから、アルプスの少女ハイジって、実はあれ、ハイジの話でもなく、まあ、もちろんクララの話でもなく、実は恩師の話だと、まあ、僕は思ってるんですけれども、ある意味、で、ブルーノも、少年時代からそのブルーノとピエトロは心を通わしているわけですけれども、やっぱりね、どこか大人になるにつれて、自分は山でしか生きられない人間だっていうことを分かっていって、そしてピエトロもそのことを分かっていって、そしてそのことで、二人は心を通わせているという話なんですよね。で、ブルーノって、まあ基本的にはその、ブルーノっていうか山男っていうのは基本的に、その心に入ることは、我々は不可能なんですけども、我々というのは、まあ山男にオブセッションがある人間としましょう。不可能なんですけれども、これ、だから、その山男の心に入れてしまったらどうなるかっていう話だと僕は思ったんですよね。何を言ってるんだっていう感じなんですけど、でもそうとしかね、僕はちょっと思えないというか、で、それが山男の心に入れることは、もちろんそれは、尊いことなんだけれども、でもものすごく同時に切ないことでもあるというのを、まあこれはちょっと山男好きに突きつけてくるという、 まあ話ですね。まあもうちょっとね、さすがにちょっとこれぶっ飛んだ話をしているので、もうちょっと一般的に開くと、まあちゃんと現代的な意味でも男と男の一対一の関係性、ある意味ではケアし合っている、心の部分でね、ケアし合っている関係性を描いたものであり、まあありていに言えばブロマンス的な要素もあります。で、まあ監督も実際にこれはまあ友情の話でもあるけれども、ラブストーリーとしてアプローチしたっていうふうに言ってるので、もう明確に本当に、うん、愛の話なんですね。まあ友愛の話なんですけれども、まあだからその一生に一度誰かと心を通い合わせることができるかっていう、まあ話なんですよね。それって本当に友達の場合も往々にしてあって、どうしてもなんかこう、ロマンティックなリレーションシップとしてそれは語られがちなんですけれども、ロマンティックっていうのはその恋愛関係として、語られがちなんですけれども、そうではないフレンドシップとしても、まあ、非常にロマンティックな、まあ、いわゆるソウルメイトとしての関係も、まあ、あり得るんじゃないかみたいな、まあ、ことなんですけれども、それが今回まあ山男という要素があるので、そこにまあ山男性っていうかね、その一人、自然にこもって、まあ、冬を越せるような人間とどういうふうに心を通い合わせられるかという、まあ、話なんですよね。なので、ちょっとこれはね、まあ、僕みたいにヒゲモジャの男が、まあ、好きな人間からすると、ちょっとね、やばいんですよ。なんかそのフェティッシュっていうよりは、やっぱこう不可能なことが描かれているからだと思うんですよね。僕のこの やばく感じるっていうのは。だからまあ、ある種の、そのイデア界の出来事というか、この世では、大抵不可能なんだけれども、もしかしたらこういうことがあるかもしれないと思わせてくれるギリギリのラインというかね。なんかそういう、極めてピュアでロマンティックな友愛の物語。なんですね。なので、だからすごくやっぱり、まあ、美しいし、心に染みるし、まあ、温かい作品で、なんか今の、まあ、割とこう、まあ、すさんだテーマの話とかね、まあ、例えば逆転のトライアングルがカンヌでパルムドール取ったとしてですよ、これはね。で、ある一方で、これだけピュアな物語が求められるっていうのは、僕はなんかすごく、腑に落ちるというかね。すごく対照的な出来事として受け止めているところがありますね。で、まあ、で、まあ、物語の設定として、物語の設定というか、キャラクターの設定としても、その、ルカ・マリネッリが演じるピエトロの方が、割とこう、文学少年で、ちょっと内気な都会の青年で、まあ、アレッサンドロ・ボルギは、本当に山で育って、まあ、労働者の子供であって、で、もう、学校にも行けず、もう、早くから労働者として暮らしてた。もう、本当に山の、たくましい青年になったっていう、まあ、その対照的な二人が結ばれていくっていう話でもあるので、まあ、本当に古典的にロマンティックな話でもあるんですよ。で、アレッサンドロ・ボルギンも結構こう、普段の写真とか見たら割とこう、イタリアの色男風というか、まあ、都会的な感じの、割と洗練された、イメージとかも結構あったりするんですけど、この映画だとすごくこう、武骨な山男っていう感じになっていて、そして、まあ、彼の方が、本当に山で安定した生き方を選んでいるがゆえに、家族を割と早い段階で持ったりもするんですけれども、でも本当のところではどこか家族に心を開いていないようなところもあって、まあ、その切なさですよね。で、その家族、まあ、妻ですよね。妻、子供でしか知り得ない、父親の心にピエトロは入っていけてしまったという。ところなんですよね。僕結構これ今話しながら、反芻してるんですけれどもね、ちょっとね、一方ではすごく憧れがあるけども、一方ではすごく恐ろしいなと思うというか、やっぱり孤独な人の魂に触れることってそれだけ、自分にとっても、すごく重いことだったりするので、まあ、そのリレーションシップとかパートナーシップにおける、責任とか重みとか覚悟みたいな話でもあるなと僕はすごく思うんですよね。で、それに触れたとき、まあどうなるかという話なんですけれども、でも、やっぱりそこで、やっぱり一番重要になってくるのは、これが 壮大な山の中の話だっていうことなんですよね。もうすべては人間のちっぽけな営みであるっていうことが、大自然がずっと映っていることによって強調されている、うん、っていうのが、まあこの映画のやっぱポイントですってね。でしかも、まあ山の映画っていろいろありますけど、これね、ちょっと面白いのは、画面がスタンダードなんですよね。だから狭いんですよ。なのでなんかその山の風景をバーンって映して圧倒させるっていう感じじゃなくて、もうちょっと狭い画面でその内側で起こっていることに観客に注意を向けさせるという画面の作りになっていて、うん、そこでその狭さでだからこそ何かこう自然と人間の対比が際立つ部分もあるし、ある意味ブルーノみたいな自然に溶け込んで生きている人間の生き方っていうのも、まあ、そこで浮かび上がっているということですね。で、あともう一つ音楽に関しても、非常に、朴訥な使い方をしていてですね、これ僕知らなかったんですけど、ダニエル・ノーグレンという方が、の音楽を使っていて、シンガーソングライターですね。スウェーデンの人なんですけど、まあ、この人も結構山男的な暮らし、割と人里離れたところで素朴な暮らしをしながら音楽を作っているという人らしくてですね。で、まあ、アコースティックギターとかだけじゃなくて、シンセを使ったりもしてるんですけど、基本的には、シンプルなフォークミュージックが、の、こう、朴訥なメロディーの、まあ、朴訥でちょっと武骨な雰囲気もある。ものが大自然の映像にそのまま乗るというすごく素朴な音楽の使い方をしていて、なんかそのシンプルさが、うん、すごくね、物語であり、まあ作品全体の空気と合ってるんですよね、うん、そしてまあその中からまあ浮かび上がってくる人間のちっぽけなんだけれども確かに染みってくるドラマという、まあ話ですね。で、まあ大河的、ドラマ的な部分もあるので、その二人の友情がどうなっていくのかっていうところが、まあ一番のポイントにはなってくるんですけれども、まあ切ないですね。本当にこう男性と男性の、まあソウルメイト的な関係っていうのが、いかにして、うん、まあ、貴重かっていうことをこの映画は逆説的に証明してもいてると思うし、まあそこでね、立ち上がってるものが本当にまあ美しいんですよね。うん、ラスト10分ぐらいのもの、10分、まあ5分ぐらいかな、のモノローグがあるんですけども、そこで言ってることはもうかなり真理だと僕は思っているので、まあそれをぜひ、まあ聞いてほしいなと思いますね。うん。そうそう。まあちょっと父親との関係の複雑さとかもベースラインとしてあってですね、なんかそこら辺もポイントになっていて、まあもしかしたら男性性をめぐる物語として見れるところもあるかもしれないんですけれども、でもやっぱり男性と男性の一対一の関係性の、まあ、困難さと尊さが両方描かれていると。うん。まあ尊さの方で言うとね、ブルーノがね、ピエトロのことをね、彼だけベリオっていう名前で呼ぶんですよね。それは山の言葉なんですけど、なんかそれずるくないですか？いや、そんなのあるかと思って、まあ、僕結構もう本当に膝から崩れ落ちそうになったんですけれども、まあそういう作品ですね。まあちょっと山男好きはぜひこれはちょっと見てほしいと思いますね。はい。で、あとまあもう一個だけ言うと、これパンデミック映画でもあると思うんですよ。フェリックス・ヴァン・ヒュルー人間とシャルロッテ・ファンデル・メール氏が夫婦なんですけども、まあそのイタリアってね、イタリアじゃないわ、ヨーロッパって結構こう、まあパンデミックが、危機的な状況にあった中で、まあ二人はそのまあこもっていく中で、まあ自分らちの関係性とか人生について見直したっていうことがまああったそうで、まあもちろん二人だけじゃなく世界中の人がそうだったと思うんですけれども、まあその中でやっぱりこう素朴なヒューマニズムとか、あとまあ反インターネット的と言ってもいいかもしれないですけれども、まあ自然に帰っていく感じ、人間が、うん、っていうのが反映されていて、まあそれはなんかパンデミックで経験が読んだものだったのかなという気もしますね。うん、なんかやっぱりちょっと映画表、海外の映画表を見たら素朴すぎるみたいな意見もあるんですけど、 でも僕はやっぱりこの素朴なヒューマニズムが今なんか切実に求められているような感じもあって、これはこれでやっぱり見るべきものがあるなと、僕としては思ったところですね。はい。というところで、まあ、帰れない山、山の映画であり、山男の映画であり、あるリレーションシップ、ある一対一のロマンティックな関係について、ピュアに描いた作品でした。はい。というところですかね。はい。で、今週はそんなところなんですけれども、ちょっと私、傷の仕事を、また紹介させてもらうと、ウェジーのしつこいようですけれども、私がやっている傷つよしの映画お茶会という第1回の萩原麻里さんが、ゲストでご登場くださった回が今アーカイブで出ているので、よろしければお願いいたします。ザ・ラスト・オブ・アスとサクセッションについて話しております。はい。あとは、母の友、隔月で映画表を書いてるんですけども、5月頭に出たところの、だから6月号ですね。母の友の6月号に、ミア・ハンセン・ラブの、それでも私は生きていくの、表を書いてますので、よければそちらもチェックしてみてください。あと、今週は、Find Your Colors with Tokyo Rainbow Pride。この前、東京レインボープライドありましたけれども、そちらにも出演してまして、なので、5月13日ですかね、土曜日の11時からの回に、ゲストで登場してます。で、それは、それこそザ・ラスト・オブ・アスの、ゲイのおじさん二人、ゲイのおじさんっていうか、おじさん二人の、同性愛の関係について描いたザ・ラスト・オブ・アスだったりとか、あと、トッド・フィールドの、ターですね、5月12日から公開の、について紹介しています。ので、そちらもよければよろしくお願いします。そうですよね。5月も結構映画混んでて、まあ、いいよ、帰れない、まあ、それでも私は生きていくがあって、で、12日からアルマゲドンタイムとターがあってというところなので、まあ、なんかこの子でも紹介できるものは引き続き紹介したいなと思っております。あれも、テレビシリーズも見ておりまして、HBO のラブ&デスも面白く見ております。というところですかね。はい。ではでは、まあ、来週も、何かお届けすると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お送りしたのは、傷つよしでした。